皆様、おはようございます。久しぶりに、立たせていただきます。今、詩編の103編の、主がよくしてくださったことを、3回に、わたって、確かめたいと、願っています。今日はその第2回目。前回は、私たちを罪から遠く引き離す主の義の裁き、正しい裁きを見てきました。今回は今拝読いただきました13節から18節を通して主の豊かな憐れみと恵み。憐れみはその、気持ちを指しており、また恵みはその技を指していると言えると思います。共に見てまいりましょう。今お読みいただいた詩編の103編17節だけを拝読してお祈りいたします。詩編第103編17節。しかし主の恵みはとこしえからとこしえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの憐れみを感謝いたします。そのように私たちを憐れんでくださる、私たちを豊かに恵んでくださるあなたを覚えるものとさせてください。今朝のお言葉に光をお与えくださり、私たちが神であるあなたが私たちにどんなに良くしてくださったかを改めて知り、お答えできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと。忘れないためには覚える必要があり、覚えるためには知る必要があります。今日は主が私たちをどんなに憐れみ恵んでくださるかを共にさらに深い理解と感動を持って受け止めましょう。今日3つのことを詩編に書きましたように覚えたいです。主が良くしてくださった、まず、憐れみを見てまいりましょう。13節を拝読いたします。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。憐れまれると、そう言われると自分は憐れまれる対象なのだろうか、そんなにかわいそうなものなのかと微妙な違和感を感じられるかもしれません。おそらく人からかわいそうにと言われて、そんな覚えないんですけどというふうに、私は元気でいます、大丈夫ですと答えたくなる気持ちになるかもしれません。同情をまた憐れみを受けることは恥ずかしい、私はそこまで落ちぶれてはいないと、自分で何とかしますからと答えてしまうことが私自身もあります。しかし聖書が告げていますこの憐れみという言葉は、そのような憐れみとは違うのです。かわいそうという上から目線の、神様は確かに高いお方ですけども、上から目線の憐れみではないことを覚えましょう。この憐れむという言葉の 語源は、子供を宿す体、私にはないんですけども、女性はお持ちかと思います。子供を宿す体を表す言葉です。お腹を痛めた子は、かわいい。目に入れても痛くない。そのように感じられると、母を体験した方は、思います。娘たちを宿した時の、妻の様子などを見ても、あまり詳しく言うと、物議かもしますので、あまり困るかとは言いませんけども、名前で呼んでですね、その名前は、実名にはなっていませんでしたけども、そういうふうに、自分のもののように愛して、もう全部受け入れる、そういう気持ちを、羨ましいなと思って、見ていました。神様はそのように私たちを、我が子として愛していらっしゃる。そういう意味と言えます。また、血を分けた兄弟、同じ母の胎から生まれた兄弟のように思っていると。これが聖書の言う憐れみです。幸せであれば心から嬉しいし、もし悲しみ苦しんでいたら、いても立ってもいられない、そういう深い愛情の絆から出てくる同情を指しています。今、13節を読みしましたけども、父がその子を憐れむように憐れむのです。もう生まれた時からの、ちっちゃい時から抱き、また手をつなぎ、そういう愛する者への深い思いを持って、神様は私たちを大切に育もうと憐れんでいらっしゃるのです。そして神様のこの憐れみは、深い同情だけでなく、本来の祝福を罪によって失われている私たちに介入する、全能の力を持って立ち直らせ回復する働きも含めての憐れみです。気持ちだけでなく行動に現れるのです。そしてそれはどこに届くか。ご自分を恐れる者を憐れまれると、13節の 2行目に記されている通りです。せっかくの深い愛の顧みを、また力強い助けの手を与えても、私はいらない、かわいそうに思わなくていいと、そういう心持ちで拒んでしまったら、それでも最低限のことはしてくださいますけども、拒んでいたら十分に受けられないんです。物理的な助け、金銭的な助けはあったともしてもですね、心は拒んだら受けられないんです。気持ちは受け止めなければ通じてないんです。神様はそのように肉親、我が子を愛すような深い同情を持って私たちのことを顧みてくださっています。作られたものに過ぎないのに、そのように思っていただくことは感謝なことではないでしょうか。しかも神様は全能の力、 全知の力を持って憐れんでくださいます。神様は世界とそこに住むすべてのものを支配しご存知のお方です。私たちのことを私たち自身よりもよく知っておられるお方です。どうすればよいのかということをすべてご存知です。それは私たちが自分の体の健康のことを自分が感じるよりも医師の方が、そうですね、吉田兄弟、医師の方が、よく知ってらっしゃいます。大丈夫というのは、いや、これいけないでしょうと、毅然と私たちに治療を施してくださる医師のようにです。私たちは神様の目からどうでしょうか。14節、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。そう記されています。私たちは土の塵や野の花のように弱く儚いものです。そのことを神様はご存知です。しかも私たちはもう数えたら無数にいますね。ありふれた私たちです。その私たち一人一人に限りない愛と顧みを注いでおられるんです。イザヤ書の43章の4節、開かなくて結構です。そこにこう記されています。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民を命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだと記されています。イエス様は山上の説教で野の花のことを示して、なぜ着るもののことで心配するのですか、野の花がどうして育つのかよく考えなさい、今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方はもっと良くして、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、と主は訴えておりです。このように神様は私たちを深い同情を持って憐れに介入してくださるお方です。感謝ではないでしょうか。そしてもう一つ、私たちを主は豊かに恵んでくださるお方です。聖書が告げる恵み、それは受けるに値しないものをも愛して豊かに与えてくださることです。これも恵んでくださいと言われるのはちょっと居心地悪いなという部分があるかと思います。恵んであげようかなんて言われたら、あなたは何者ですかとつい言ってしまう私たちのプライドがあるかと思います。自分で何とかやっていけますから大丈夫ですと思われるかもしれません。しかし聖書が告げる三つのことを覚えてほしいんです。一つ目は、私たちは神様の恵みがありますから日々生きることができています。イエス様は、父は自分のご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。良い人にだけ、正しい人にだけと言われると、私たちは神様の前には、私は良い人です、正しい人ですとはとても言えないものです。それにもかかわらず、必要なものをすべて ただで与えてくださっています。この神様の恵みがありますから、日々生きることができているものです。また二つ目に、神様は私たちを愛しているから豊かに与えておられます。先ほどの花を見なさいとイエス様が教えられたことを見ましたけれども、神の前にはもっと優れたものだとイエス様は告げました。神様は公共料金のようにですね、私たちに必要なインフラについて、インフレ以前の問題ですね、それに代価を要求されません。じゃあ太陽税ねとか地球税ねと空気税ねと言われて徴収しなければ取り上げるということはされません。なぜでしょうか。愛しておられるからです。しかも私たちを罪から救うためにご自分さえ与えてくださいました。また私たちに仕えてくださっておられます。3番目に覚えてほしいことは、神様を知らないで私はうまくやっていると考えているのは高ぶりであり、それは自慢できることではないということです。黙示録の3章17節に、自分はもう大丈夫と言える人々への神様の言葉が記されています。黙示録3章17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで盲目で裸であることが分かっていないと。身の回りに便利なものがたくさんあり、そして簡単に手に入れられるとついそのように思ってしまいがちですけども、神様の守りと恵みがなければ、ちょうど天災にあった時のように、たちまち私たちは生きる基盤を失ってしまうようなものです。神様の恵みがあるからこそ私たちは今も生きられているのです。こうして神様はすべての人の必要を満たしておられますけれども、聖書は告げています。17節をもう一度お読みいたします。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶと。主を恐れる者の上に恵みは豊かだと聖書は告げています。神様は豊かに与えようとしておられます。乏しいと思われたら、体験されたら、それを無駄にしてないかということを覚えてほしいのです。憐れみと同じく恵みも、拒んでいたらその素晴らしさをほんの少ししか体験していないのです。たくさん差し出されているのに、それを見ようともせず、蓋を開けようともせず、そして拒んでいたら、それが乏しいのは当たり前です。神様を使用人のように考えたり、そして自分が神様のように考えて、自分で何とかやっていけるんだ、自分という思いでいたら、神様の恵みは見ることができませんし、受けることができないのです。なぜ神様はそうされるのか。 それは親子関係で例えることができると思います。もしこういう子供がいたらどうでしょうか。お小遣いは欲しいけど親子関係はまっぴらだと言われたら、不当なことですけど、物だけは豊かに欲しいけれども、それを恵んでくださる神様とは関係持ちたくないという、まるでわがままな息子のように、これかつての私なので恥ずかしいんですけども、なんで私を産んだんだって母親に、試練の時に食ってかかってしまうことがあって本当に恥ずかしいんですけども、そのように神様に対してしまうことがあります。でも親としてもですね、子供のわがままを聞いて、そして与えるほどに高ぶってしまったらいけないと思ったら、親はこれはいけないと、あまりに猫かわいがりをすることをやめますね。当人のために良くないから心を鬼にするんです。神様はそのように私たちが高ぶりや罪を助長するようなことをされないのです。またもう一つありますね。神様を信じる人たちにも特にヨブのように厳しく当たれることがありますけど、それは試練を通してしか受けられない尊いものを与えるために試練に合わせることもあります。でもこれは後で良かったという結果に必ずなります。こうして分かっていくと神様がどれほど恵み豊かであることが分かります。主を恐れることを通してそれが分かるのです。主を恐れるとは、18節にありますように、神様の、との結びつきを大切にすること、そして神様の言葉を守ろうと、真実に、関わることの、関わることです。主の契約を守る者、主の戒めを心に留めて行う者にというのはそういうことです。杓子定規に合格不合格とかそういうことではありません。そのように豊かにされていきます。主人と使用人の例えに、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれという幸いな関係にされていきます。イエス様は受けるよりも与える方が幸いであると教えられました。神様への奉仕も捧げ物も人と比べてではなく、自分が信じた通りに愛を持って捧げるときに豊かな祝福となって帰ってきます。ぜひこの恵みを、主を恐れて受け、主に捧げることを通してさらに豊かにされてください。さて、このような憐れみと恵みについて、なかなか、それを実感できないということが現実にあるでしょう。それを阻むものがあるからです。それが罪です。恵みと憐れみは主を恐れるものの上に豊かに受けることができます。でもそれを阻む罪があります。私たちのプライド、また自分勝手さ、 神様に対する無感覚、これらが神様以外のものにとらわれてしまう罠となって私たちを取り囲んでいます。しかしそれを解決するためにキリストが来られました。キリストこそ神の豊かな憐れみと恵みの権化といいますか、もうそのものですね。イエス様自身が神の恵みと憐れみと真実に富んだお方として私たちに与えられました。聖書の歴史が大変話は変わりますけど長いんですけども、それにはいろんな意味があります。神様は一足飛びに救い主をパッと与えるんではなくて、随分時間をかけて約束を連ねてはっきりさせることをして送られました。確かにこの方が救い主だと分かるためというのがその一つの理由。もう一つ重大な理由があります。それはこの方しか救いはないということを私たちが確信できるための備えでした。人はいろんな考えや方法でこの罪の問題を解決しようと努力してきましたけれども、それは未だ成功していません。神様は人類の歴史を通してこのように人の力で罪を解決しようとすることは不可能だということを証明された上で救い主を送られました。聖書の歴史の冒頭からかいつまんでいきますと、人類が罪に陥って以降、まずは信頼して任せて見守ってみようとしました。それでも罪を告白できず、克服できずひどくなるばかりでした。罪は極まった時に、ノアの時代、神様は洪水の裁きをもって、このままではいけないことを示されました。こうしてノアの家族から人類は再出発しました。最も正しく最も信仰的な人たちです。でも信仰的な人たちだけを選んで再出発しても結局罪は満ちていったんです。それで、人があまりに意思疎通が良くては罪がどんどんひどくなってしまうのでということで、言葉を混乱させるために、神様は、働きかけました、そのために今語学で苦労してるんですけども、それは、罪が悪い方向にバーッと行ってしまわないようにするための防波堤でした。そして神様は一人の信仰者アブラハムを選んで私たちへの実物教材とされました。年頃な取り扱い、理想的な教育、何しろ神の言葉によってですから、理想的な訓練、時には40年間キャンプですし詰めで訓練されました。そして良い環境、それらを整えましたけれども罪がひどくなるだけでした。特別扱いが罠になったんです。また神様は神々しい姿で現れ、厳しい介入を何度かされましたけれども、それでも人は神様を恐れず神様との距離は縮まりませんでした。神の心をなかなか理解できなかったんです。しかしキリストが人となって来られ、神様を知らせ神様を与えてくださいました。 神の在り方を捨て、私たちの同じ人間となって来てくださったんです。そしてご自身の生涯を通して、神様はどんなお方であるかを身をもって証明されました。ピリピ人の手紙の2章の6節から8節という箇所、ちょっと開いてみましょうか。新約聖書の396ページです。396ページ、ピリピ2章6節から8節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました、と記されています。私たちに仕える神を証しし、もちろん罪のないご自身を証しし、そして私たちのために命さえ犠牲にする愛をキリストは身をもって示してくださいました。そして約束した通り、3日目によみがえって私たちに罪と死に勝利する永遠の命を証明し、与えてくださったんです。フィリピ2章9節。すでゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。このことは具体的には、キリストが死者の中から蘇って天の座に着かれたことを、そしてご自身が、弟子たちを通して働かれることを、表しています。永遠の命とは、神様がご自分の命を私たちにもたらし、共に生きてくださることです。それはキリストが信じた者のうちに住んで、私たちと一つになることによって実現いたします。パウロが、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと言った通りです。神であり、罪と死に勝利されたこの方が信じる者のうちに住んで一つとなって共に生きてくださる。これが神様が憐れみ、本来の姿に立ち返ってほしいという熱心、そして恵み、もうこんなものでも愛してくださり、全力でご自分の祝福を与えてくださった恵みをキリストが私たちに示して約束の通り与えてくださるのです。詩編の記者はそこまでは理解しというか知ることできませんでしたけれども、神様の憐れみと恵みが大きいことを証しし、主を感謝せよと呼びかけていました。私たちはそれがしっかりと現実のものとされたキリストの恵みを、憐れみを知っています。ですからなおのことそれを受け取って主を感謝するものとなりましょう。そして私たちが先に幸いになることは、私たちの周囲の人々の幸いとなりますから、自信を持って信じてほしいんです。何も恥ずかしいことはありません。私たちが憐れみを必要とし、恵みを必要とするのは、私たちが罪に損なわれているからです。それでもいい、帰ってきてほしい。それでもいい、愛と顧みと恵みを受けてほしいと神様がおっしゃるんですから、この幸いな憐れみと恵みを遠慮せずにいただきたいんです。プレゼントは差し上げて受け取られてこそプレゼントなんです。拒まれたら プレゼントとして成立しません。神様はもうどうぞ受けてくださいと差し出してらっしゃるから、受けましょう。受けなくって拒んでしまって喜ぶ人いるでしょうか。一時喜んだとしてもですね、それはがっかりの失望に終わります。最後に、エペソ人の手紙の一章五節をお読みして終わります。ピリピ人の手紙の前のエペソ人の手紙一章五節、五節六節をお読みしてお祈りします。神は御心の良しとするところに従って私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神の憐れみはご自分の子として結びつくことが神様の切望していることだということを表しているのです。受けましょう。天の父様、神様の豊かな憐れみと恵みをどうか私たちが、なくていいです、ふさわしくありませんからと遠慮するのではなく、ありがとうございますと言って存分に受け取ることができるように、そして感謝にあふれることができ、共に喜ぶことができるように、どうか私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。